ランニングのラジオ。この番組はランニングをこれから始めたいと思っている方や始めたばかりの方、そして目標に向かって頑張っているランナーさんを対象に、今日からすぐに実践できるランニング情報をお伝えしていく番組です。皆様、ランニングライフいかがお過ごしでしょうか。ランニングスクールランスターズの里中博史です。はい、今日は9月の3日の土曜日なんですけども、まあ、この放送がまあ9月の4日の日曜日なんですけど、まあ、今日の天気もちょっとどんよりとした曇り空で、今までですね、まあ、夕方とか天候があまりよろしくない、まあ、関東地方なんですけどもね、よろしくなくて、まあ、皆さん十分なランニングはできてますでしょうか。こういった時だからこそ、まあ、あまり焦らずですね、雨降ってるから、まあ、走っても構わないんですけれども、まあ、風邪ひいたりですね、まあ、この気温の変化心配ですので、もし雨の日とか走る方は、終わった後は必ず熱い湯船に浸かって体を冷やさないように心がけてください。あと大会マラソンとかですね、大会の方も再開しております。先週は北海道マラソンに出たメンバーさんもいらっしゃるんですけども、もう生き生きとしたね感じで、まあ、達成できた方できなかった方いらっしゃるんですけども、久しぶりにああいう皆さんのですね活気ついた笑顔とか、報告とか聞いていると、私の方もモチベーション上がってしまいますので、私も頑張っていかないといけないかななんて思っております。マラソンをこれからですね、大会初めて出たいっていう方は、ぜひですね、大会の雰囲気だけでもいいですので、もう一回参加しちゃうと、もうやめつきになってしまいますので、ぜひ、参加、まあ、登録じゃなくてエントリーしてみてはいかがかなと思います。ぜひ、こちらの世界に来てください。ということで、前回の放送ではスロージョギングっていうお話をさせていただきました。今回もですね、引き続きスロージョギングをちょっと深掘りしたことをちょっとお話ししたいと思います。まずですね、ゆっくり走って得られることっていうのが結構あるんですね。走り始めた方は今のペースでもう構いませんので、無理なく走ることをお勧めします。ある程度走れるようになった方、少しずつペースも上がってきたり、距離も増えたりしてる場合、もう楽しくて楽しくてしょうがない方もいらっしゃると思います。まあ、例えば、1キロ7分で1ヶ月か2ヶ月間ぐらい、そのペースで、まあ、4キロぐらい走れてたとします。で、その以降、少しずつ6分40秒、6分半、6分と、どんどんどんどんペースが上がってきて、距離の方も5キロ、6キロっていう増えてきてる場合、もうずっとまあ楽しくてしょうがなくて、そのペースでずっと走ってしまうんですね。で、まだ、まあそれでも構えないんですけども、たまにはですね、一回疲労を抜いてください。疲労を抜くっていうのはどういうことかというと、休むこともまあ一つあるんですけども、まず走りながら疲労を抜くっていう方法もあるんですね。それがスロージョギングをすることで疲労が抜けるということもできます。そしてある程度走り慣れた方に関しては、いろいろな気づきも出てきますので、そういったところを踏まえたお話を今回させていただきます。まず、ペース感覚のズレを修正できます。これはどういったことかというと、先ほどもちょっとお話しした通り、ある程度走れるようになるとペースがどんどんどんどん上がってきます。いつもと同じ走り方をしているのに、なぜか1キロ6分半で走っていたところが7分かかってしまったりとか、5分半で走れてたのが本当に7分に落ちて、いつもと変わらないのにどうしたかなっていう時があります。体調もそんなに大した変わらないのになっていう、着地のブレにあるんですね。着地のブレっていうのはですね、足裏の体重移動が正しくできていないということなんですけども、そのためより大きな力で切り出しを行わなくてはならなくなるんですね。まあ人は筋肉に負荷をかけて力を使って走れば走れるほど、なんとなく前に進んでいったり、速く走れるという感覚にとらわれるんですけども、それは力強く蹴り出しているつもりで、実際には力強くは切り出せてないというものなんです。これは力の感覚のズレだっていうふうに言われているんですね。 力のズレが生じていると思っているよりもペースは遅くなるし、筋肉への負担も想像以上に高くなっていくんですね。この着地のブレによって力の感覚のズレを修正するために最適なのが本当にゆっくり走るスロージョギングです。スロージョギングによって着地状態を一歩一歩確認しながら走れます。この繰り返すことで力感覚のズレが生じづらくなって、スピード感覚のペースをうまくコントロールできるようになる。あとは怪我のリスクも減らすことができますし、ゆっくり走ることによってやっぱりもう気分的にも少しリラックスした状態で走れることができます。まずはいつもより少し1分ぐらい遅くなっても構いませんので、ぜひそのペースで走ってみることをお勧めします。それで2つ目、怪我をしにくいフォームのポイントがつかめやすくなります。これはどういうことかというと、スロージョギングをするメリットとしては、フォームの崩れを意識して修正しながら走れるという点があるんですね。通常のランニングではスピードが出すぎて速くなっているために、フォームの崩れを修正するどころか、崩れていること自体認識できていないことが多い。またウォーキングは基本動作の修正はできるんですけども、実際走っているものとちょっとまた違うところがありますので、フォーム自体の修正はちょっと難しくなります。で、一方ですね、ゆっくり走るスロージョギングに関しては、ランニングと早足ランニングの中間のスピードで走ることから、実際のランニングフォームに近い姿勢になるんですね。結果フォームの崩れを意識して走行中に修正をかけていくことも容易になります。常に痛みのトラブルに見舞われている人は、まずは日頃のトレーニング内でのスロージョギングを行う比率を上げて、フォーム改善に取り組むのが一番ベストだと思います。そうすれば自然とトラブルも減ってくるはずです。今回はペース感覚のズレを修正、そしてランニングフォームの修正、この2点をお伝えいたしました。また次回スロージョギングのことについて深掘りをしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみください。いかがでしたでしょうか。次回もランニングにまつわることを放送しますので、ぜひご期待ください。番組紹介欄に LINE アットの URL を貼ってありますので、こちらの方に質問などがありましたら、ぜひお聞かせください。今後番組内でも紹介させていただきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。そしてコミュニティの案内です。毎月各週で練習会を開催しております。走り始めた方やフルマラソン完走に向けての方、走ることに興味がある方はぜひメンバーになってみませんでしょうか。こちらも随時募集中ですので、ぜひお待ちしております。YouTube、アメブロ、Twitter などで情報配信もしております。こちらの方も参考にしてみていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、良いランニングライフをお過ごしください。里中宏でした。